ト版限定配信コーナーということで、こちらではオンエアで入りきらなかったこぼれ話ですとかリスナーさんのメールの紹介をしたいと思います。改めまして今回のゲストは石川恵里先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
オンエア版どころじゃないですね。オンエア版の方もすごい入りきらないですね、
うん、全然入りきらなくて正直もうなんかノーカットでも放送できないなと思いながら喋ってたんですけどね、まあ、ネット版の方も盛り上がってということで、はいはい、ラジオネームゆかさん、カタカナのゆかさんから、はい、本編でもねご質問いただいてたんですけれども、はい、もうちょっとさらに加えてのご質問で、はい、黄色の粉のキャラクターソングは横浜の場所や風景が歌詞になっている曲が多いですが、
そうですね、
本編中でもグレッドスのスイートトゥインクルとかもそうですよね。石川先生、実際にその場所を訪れて作詞されるのですか、その場で歌詞が浮かぶのか、帰ってから思い出して作詞されているのか知りたいです。また横浜といえば港未来や中華街、元町などたくさんありますが、石川先生が横浜で一番好きな場所はどこですかというご質問が来ました、は
い、ありがとうございます、はい、実際にねその場所で作詞するっていうのはないですね。
あ、うん、その場でっていうのはあんまりない、うん、
ただあのさっきのスイートトゥインクルの時は一応実地調査っていうことで、うん、あのロケハンをしてですね、行きましたけど、うんうん、それ以外の時は特別そのために訪れるっていうことはないですね、うん、まあほらスタンプラリーあったじゃないですか。
ありましたね、
あれ行ったんで。
やりました。
そうそう、目星のとこ全部回っちゃって知ってる、知ってることは知ってるんですね。
井上式典とか行きましたよ箸買いました。
箸買いましたよ。私ずっと使ってますよ。
使ってますよ。一人暮らし始める時の楽しみとして私取ってあってずっと、うん、でいざ一人暮らしの時やっと使えるぞって言って、
あのね、こうね反転してる白黒のね、
黒と白ブラックのホワイトの箸、
ね、あそこのおじさま元気ですかね。
ね
お元気でしょうか、ね、
自分の息子のように湯野先輩を可愛がっていらっしゃって誰が好きなのってすごいにこやかに聞かれて、うわ申し訳ないと思いながら月森くんですって
またお尋ねしないといけないみたいな
ね、
そうですねそうそうそう、だから行ったことがあるんで、まあ、想像はつくっていうのはあるんですけど、あのその場ではないですね。では帰ってから
帰ってから持ち帰ってっていう感じですね。
まあそのわざわざその場所にもう行かなくてもいっぱい、
うん、いっぱい
あのインプットされてるのでまあそれを頭の中の引き出しから取り出して作詞してるって感じなんですけど、
あのなんかコンザー3だと神戸とか仙台とかも出てくるじゃないですか、うん、
行きました ね、
ねそこも行ったって前ね、
はい、行きましたね。はいはいはい、一、
ね、
回行っとけば、うんうん、もうインプットされてるんで。
そうですね、
そうそうそう、だから
一回はロケハンみたいなことをするっていう感じですかね。
やっぱりね、行ってみないと分かんないですからね。
その地の空気感とか、空気感、
仙台とか、まあ、ちょっと番外編の話になっちゃうんですけど、うん、やっぱり仙台はね静かなんですよ、東京と比べて。
そうなんです
か。そうで、やっぱ風が吹いて、こう笹とかね、そういう木がさやさや言う音が聞こえたりとか、
はい、
あ、なるほど、この静けさっていうか、その高潔な静けさ、その空気があってこその姿勢感だなとか、やっぱりそれを知りたい。で、神戸はこうおしゃれ感の
ね、
華やかな街、
う
ん、華やかって、そう、あとこうなんとかしら洋風なちょっとね、あの感じがこう混ざった感じ、港町な感じ、ちょっと横浜と似てる感じもありますけど。
そうですね、
やっぱ行ってみないと分かんない
よ、ね、そうですね、
そう、まあ、あの派手さがあって華やかさがあっての神南とかね、やっぱり知りたいっていうのはありますよね。でもわざわざこの曲を書くためにっていう毎回は行ったりはしないです。
毎回はなかなかっていうところですね、
うん、そうそうそう。
一番好きな横浜の場所ってどこですかね。
これはね、いろいろ好きなとこいろいろあるんですけど、でもやっぱりね、このイベントある時に、
はい、
駅からこうあのパシフィコ横浜目指してだいたい時間ギリギリなんで、はい、あ、大変大変遅れちゃうってで、あの橋っていうか、こう
ありますね、
はこう渡っていく場所
が見える、
うん、
あそこです
ね、とあの観覧車見て、
はい、
あ、来たなっていう感じがするんですよね。あの観覧車見るとね、
わかります、聖地来たなみたいな、
そう、聖地来たなって感じで、はい、あそこに出てる時間を見て焦るわけですよいかんと思って
時計が出てるから観覧車とか、
そうそうそう、で終わった後もあそこを通って、はい、あ、今日も楽しかったなと思って、あのまた観覧車を見るっていうね、あの夜景になってるところね、そう、やっぱりあそこが一番好きかな、来たなって感じがして、
ね、確かに私もいつも友達とイベント帰りあそこの橋通りながら、うん、この曲歌ってくれてうーみたいな
そうそう、で毎回あの写真を撮っちゃって
観覧車の写真を、
観覧車綺麗だから
わかりますね。
そうなんですよ、よくあそこで撮ってます私
パシフィコへ向かう あの道のところ
道のとこですねあそこから見る景色でしょうかね、うん、好きかなやっぱり
ね、はい、さらにご質問続けてなんですけれども、作詞をする上で一番大切なこととは何ですか。また作詞家になってよかったなと思う瞬間はどんな時ですかという。
あ、そう、私作詞家でしたね。一ファンになって2人でワイワイして
る。確かに本当私もパーソナリティだったみたいな感じですけど。
今日ね打ち合わせからずっとこう盛り上がりっぱなしで、
プライベートの延長みたいな。
プライベートの延長になって。
申し訳ないです。
そう作詞家でした。そうでした。一番大事なこと、まあ、一つではないんですけど、はい、でも、まあ、あえて一つ言うなら、はい、やっぱり歌が好きなこと、歌が好きなことかな、あとね、あえてもう少し言うなら、はい、歌う人とか、うん、それから聞く人のことを忘れないこと、あと自分をよく知ること、
自分をよく知ること、
あと考えること、これはやっぱり抑えておいた方がいいかなと思うかな。
なるほど、自分自身のことも分かっていないと、うん、例えば客観的な歌詞とかキャラクターソングとかキャラクター目線だったりしても、うん、なかなか書けない、
うん、やっぱりね、人のことを考える前にまず自分のことを分かってなきゃいけないかなと思うのね。だから、まあ、自分のことを書くわけではないけど、でもやっぱり普段から自分を見つめること、
まあ、感受性豊かに過ごすこととかもそうですかね、自分を大事にして、
で、まあ、自分を大事にすることによって人の気持ちも分かったりとか、やっぱりそこは必要かなと思うかな、
大事なことですね、それは本当に。
そうですね、やっぱり思考を深めるっていうことですよね、テクニックじゃなくてね。
作詞家になってよかったなと思う瞬間、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、どんな時ですかね。
これね、作詞家の人たちとか作家の、まあ、作曲の人たちもよく言うことなんですけど、はい、街をね歩いてて、どこかのお店からね自分が書いた曲が流れてきて、それをね聞いた時に、あ、自分が作家になったんだなっていう、よかったなって、そのどこか知らないところで知らない人が自分が作ったものを聞いてくれて楽しんでくれてるっていうのに、偶然出会った時に、あ、作詞家になってよかったなっていう気がするって、まあ、結構多くの人が言うので、
そう
やっぱりね、作家になったりする人寂しがり屋なのかな。なんかこうね、なんか自分の知らないところで誰かが自分のことを知ってくれてるっていうのがやっぱりすごく嬉しい。
そうですね、役者とかはもうそうかもしれないですけどね、
こう誰かとね自分の表現することによって人とつながりたいっていうかな、同じ思いを 共有したいとかっていうね、
形に残るものを作りたいみたいなところもあるんですかね。
なんか そういうのを現実的に出会った時に、ああよかったなって。
いやもう今はもうね、発売までもう数週間ですから、多分いろんなゲームショップとか、ね、アニメイトさんとか行ったらいっぱいフォーエバー
って言ってるかな、
流れてると思いますけどね。いやそれを聞いて私も発売や、あと何回寝たら
ねえ、また出会えるのかなって ね楽しみですよね。
はい、ありがとうございます、はい、そのちょっと真面目な話も最後
ちょっと思い出してみました。
本部を思い出して、
本部を思い出して、
はい、
職業を思い出してみました。
そのネット版のコーナーでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。